今朝の聖書箇所は第一テモテの11章の13節から16節です。新しい聖書の版では、418ページ、下の段にの終わりの方になります。それではテモテの手紙第一の1章の13節から16節までをお読みいたします。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないことでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ちあふれました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れられるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし主は憐れみを、私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。はい、以上でございます。それでは西本牧師による、説教でございます。今日のテーマはイエスは罪人を救うです。それでは先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月第4の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、また私たちを御前に集わさせてくださって、共に礼拝を捧げ、また主の豊かな祝福恵みに預かるものとさせていただけることを心から感謝します。私たちはかつては神様から遠く離れていて、また祝福に預かれない、そして滅びに行くようなものでありましたけれども、神様の愛と憐れみをいただき、主の御前に立って、また豊かな恵みと祝福、そして永遠の命に預かるものとさせていただけたことを心から感謝します。どうぞまだこの永遠の命を受けておられないお一人お一人に、どうぞまたこの朝御言葉がその心の中に届いていくことができるように、また神様が力を与えてくださり、私たち一人一人の心を開いて、どうぞ主の御言葉を受け入れ、そしてこの尊い救いに預からせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時を主はあなたがお導きください。一切を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は聖書の第一のテモテの手紙1章13節から16節を読んでいただきました。この手紙はパウロという人がイエス・キリストの救いを伝えるために書いたと言われています。直接的にはこのテモテという人に書いたんですけれども、しかしこれは神様が今も私たちに語っておられる救いに預かる大切な御言葉であるということを教えられます。キリスト教の救いっていうのは、私はただ単に頭の中で描いたもの、空想的なもの、観念的なものでは私はないと思います。むしろ私たちの人生を変えてくれる、そして滅びから救いに導いてくれる、それがキリスト教の救いである、そういうふうに思います。私自身はかつてはこの礼拝には来ていなかった人間であったわけです。全くキリスト教とは縁もゆかりもないような生活をしていました。でも今はこのように教会に来て、そして自分自身が聖書の言葉を話している、私はこれほど自分にとって不思議なもの、そしてまたそのようにやはり神様が変えてくださるということはもう素晴らしいことだ、そのように思うわけです。もちろんこの手紙を書いたパウロも彼の人生が180度変えられてしまったわけです。そして彼は自分のことを何と言ってるのか、15節の終わりを見ると、私はその罪人の頭ですと。彼は弟子であったテモテに、自分は罪人の頭だと、そう言ってるんです。なかなかそういうふうに言えるっていう人は少ないんじゃないかな。 と思います。私がキリスト教を知ったという時にはよくこういうような話を聞きました。自分はかつては罪人だった。でもその罪をイエス・キリストは十字架で許してくださって救われた。まあ、私はその証を聞いて、ああキリストっていうのは人生を変えてくれる人なんだ。でも私自身はキリストを見たこともなかったわけですし、実際に触れるってこともできなかった。しかし聖書を通してこのキリストがいかなる方なのかということが分かってきたわけです。そしてパウロほどではないんですけれども、自分もこのイエス・キリストを信じて人生が変えられていく。そしてやっぱり分かったのは何かっていうと、自分は罪人だということが分かってきたわけです。それ以前に私は自分が罪人っていうことは全然分かりませんでした。自分は罪なんて犯したことない。真面目に生活してきたし、何のトラブルも起こしてきたことはなかった。だから自分は正しい人だと、そう思ってたわけです。でもある時そのキリスト教の話を聞き、天国に入れるのかと尋ねられた時に、入れますとはですね言えなかったわけです。なぜか、私は天国に入れるっていう人は正しい人が入ることができる、悪いことしていたら天国には入れない。じゃあお前は天国に入れる資格があるのかと尋ねられたら、自分は天国に入れる資格はあるとは言い切れなかったわけです。自分は失敗もしたし、ある意味人に迷惑をかけるっていうか、それほど大きなことではないかもしれないけれども、もう言葉でですね人の心を傷つけたっていうこともあっただろうし、多少の喧嘩もあった。自分が天国に入れる正しい人間だとはですね言い切れなくなってしまったわけです。じゃあどうやったら天国に入ることができるんだろうか。そしてこのパウロが、私はその罪人の頭です、彼はそう言ってるんです。そして聖書にはよく罪っていう言葉が出てきます。でも私たちはこの罪っていう言葉を聞くときにどんなことを思い浮かぶでしょうか。おそらく犯罪っていうことを思う人がほとんどではないかなと思います。でも聖書に出てくる、まあ、日本語で罪っていうふうに言われてる言葉には2つの意味があるって言われてるわけです。一つは的外れ、そして一つは不法を行う、その法律を守らない。でもそこには一つの共通しているものがあるわけです。何が共通しているのかっていうと、愛がないっていうことなんです。聖書に言うところの、まあ、律法っていうのが出てくるんです。それは何かっていうと、要約するならば、神を愛し、そして隣人を自分のように愛する。だから律法を守るっていうことは愛する。じゃあお前は周りにいる人たちを愛することはできているのか。できていなかった。それは愛するっていうことはいいことだと分かるわけなんですけれども、でもなかなか相手を愛するっていうのが難しい。自分によくしてくれる人はですね愛することができるんです。でも自分と意見が違う、自分の言うことを聞いてくれない、その人は愛せないです。無理だ。まさにこのパウロっていう人は愛せない、その代表格だった。彼は何をしてるの、していたのか。ナザレの大工の息子が神だ、そんなことを信じるのはけしからん、間違ってる。彼はそういう人たちに暴力を振るっていた、迫害していた。ですから彼は13節っていうところを見ると、 私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。まあ、彼の姿は使徒の働きっていうところに出てきます。確かに彼は暴力を振るっていたんです。鞭で叩いて。そんな一般的な悪いことをしてないのに、牢屋の中に入れる。まさにもう凶暴な狼と言われるような人物だった。しかしそのような彼が変えられたわけです。彼は愛の人に変えられた。じゃあ自分で自分を彼は変えたのか。自分では変えられなかったんです。自分ではどうしようもできない人間だったということを彼は言ってます。そして13節にある通りに、神を冒涜する者。それは彼自身の生き方だった。律法には愛。そういうふうに出てるんですけれども、それができなかった。そして人を迫害し、暴力を振るう。全く愛のない生き方をしていたわけです。でも私たち自身も多かれ少なかれ、同じようなことをしているんではないだろうか。そのように思います。そして自分の心の中には喜びがない。まあもちろんテレビなんか見てですね、バラエティ番組でお笑いで笑ったりとか、そういうことはあると思います。もう映画を見て、ああ面白かった。そういうことはできるわけなんです。でも自分の心の奥底から喜びが出てくるっていうことを私たちは体験しているでしょうか。彼にはそれがなかった。まあ私もかつてはイエス・キリストを信じる以前は本当に心の奥底から喜びが出てくるっていうことはあんまりなかったように思うわけです。ところが彼は変えられた。じゃあ何によって彼は変えられたのか。実は鍵になる言葉がここに2回繰り返されて出てきます。それは13節っていうところと16節にですね、同じ言葉が2度繰り返されて出ています。それは憐れみっていう言葉です。憐れみっていう言葉がここに2回出てきている。そして彼自身は憐れみを受けた。彼はそう言ってるんです。神様は自分を憐れんでくださった。彼はもともと憐れまれるような人間ではなかったんです。この世的に見るならば彼ほど立派な、また権力を持った人は他にはいなかった。まあ、彼は聖書を見るとパリサイ人、もう真面目な貧困法制な生活を努力して行うっていう人だった。そして律法学者、まあ、平たく言えばもう聖書のことをよく知っている、そして神様の律法を守るようにというふうに言っていた人です。でも彼自身は口では言ってたけれども、心の中から人を愛するということができなかった。ですからその矛盾が彼の心の中にあったわけです。それは私たちもあるんじゃないかなと思います。あの人を愛さないといけないんだ、かわいそうに思わないといけない。でも反発するものがあるとその人を愛することはできない。かえって自分はなんと惨めな人間なんだろうか。パウロはまさにそのような人間であり、彼は神様が願っておられるような愛の生活できない、的外れ、的を得てない。本来でしたら私たちは神様から豊かに愛されて、また神様を愛する、もう愛の応答の中に生かされているっていうのが私は本来の私たちの生き方ではないかなと、そう思います。もうお金とか権力とかそれじゃなくて、やはり愛の中に生かされる、自分が愛されて、そして人をも愛する。パウロはそれができなかった。 自分は的外れのその頭だった。彼はそのことを認めているわけです。まあ私もそれに気づかされた。それはイエス・キリストの十字架を通して、神の御子が命を捨てる、最初は全然理解できなかったわけです。そんなこと絶対ありえない。で、自分もそんなことはできない。無理。もう自分は自分で生きるしかないんだと。でもそれは決して喜びの生活でもなければ、本当に感謝があふれるっていうものではなかったわけです。ただ単に自分が満足できるのかできないのか。そしてやがては死んだら一切は終わりになってしまう。まあ私はそういうふうに考えてました。ところが聖書を読んだらそうではない。死んだ後に私たちは神の前に出なければいけない。そしてそこで永遠が決まる。ちゃんと書いてあるんです。そして分かりやすく言うならば、死んだ後に天国で生きるのか、それとも永遠の滅びでそこで苦しむのか、それが聖書の中に出てくるわけです。まあ私はそれを本当に非常に恐れを感じて受け止めたわけです。まあ私はもともと仏教の家に育っていました。お寺に行ったこともあります。で、そこではやっぱり地獄の絵とかですね、もう襖とか屏風に書いてあるんです。もう針の山とかもう血の池とかですね。私はそんなところやっぱり行きたくない。子供心にそう思ってたわけです。でも聖書には死んだ後に裁きがある、永遠が決まる、はっきり出てくるわけなんです。そしてそれを私たちは選ばなければならない。まあパウロは律法を全うするならば彼は天国に行けると、そう思ってたんですけれども、彼の心の中には確信はなかったわけです。もちろん私にも自分はこのままで天国に行けるっていう確信は一つもなかった。しかしイエス・キリストに会うことによって私たちは変えられる。どのように変えられるのか。憐れみを受けることができる。彼ははっきりと憐れみを受けました、私は憐れみを受けました、もう二度繰り返して言ってるんです。彼は先ほど言ったように立派な人間だった。最高法院、おそらく日本流に言うならばもう国会議員メンバーの一人に選ばれていて、彼には権力も与えられた。もうナザレのイエスを信じるっていう人たちを迫害してもいい。彼はお墨付きをいただいて暴力振るってたんです。でもそれは決して彼の喜びにはならなかった。むしろなんで自分はこんなことをしているのか、ますます自分が虚しくなる。だからきっと私たちの心の中にも人と対立してですね、自分の主張を言い合って論争の中にあって、果たして喜びがあるんだろうか、感謝にあふれてるんだろうか。それはまさに的外れ的な生き方、聖書が言うところの罪だということになるわけです。だから私たちはそこから救われるためにまず必要なことは何か、神の憐れみを受けるということであるわけです。そして16節を見ると、それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、寛容、彼は迫害者、暴力を振る、実際に人を傷つけていたわけです。それが許される、それがキリストイエスのこの上もない寛容だ。この上もないということですから、もうこれはもう究極の寛容です。100% 受け入れてくれる。100% 罪を許す。こんなことを私たちは多分できないと思います。99許されても、 もう一つを許すということはできないというようなですね、もう堪忍袋の方が切れる、我慢できない。でもキリストは全部許される、 100% 許す、受け入れてくれる、こんな方は他にはいないってことなんです。自分を 100% 受け入れてくれる方があるならば、きっと私たちは心が平安になると思います。そして自分が愛されるってことが分かるとですね、きっと私たちの心の中に喜びが出てくるんではないでしょうか。まあ、フランスの有名な哲学者であり数学者であるパスカル、彼は天才でした。16歳の時にパスカルの定理をですね発見したと。まあ、私も学校で習いましたけれども、あんまり難しすぎて逆になんかもうそれが苦しみになりましたけれども、まあ、彼はそれを、まあ、自分の虫歯が痛むのでその痛みを紛らわすために彼は考えてですねパスカルの定理を発見したというような、まあ、そういう逸話があります。そして今私たちは遠くに行くときにバスを乗ると、でも彼はフランスで乗り合い馬車というのをですね、まあ言うなれば組織して、それまではもう貴族とか金持ちしか馬車に乗れなかったんですけれども、もう安いお金出してそして一緒に、まあ、馬車に乗っていくっていう、まあ、それは今のバスにつながってるっていうような、そういうことも発明した、もう天才でありですね、まあ、社交界の花形だった、まあ、彼はもう有名人でもうちやほやされていたわけです。ところが彼は、まあ、一人の女性が好きになったんですけれども失恋してしまった。その心は非常に大きかったようです。もう夜も眠れない。そして彼はもうお酒を飲んでですね寝る、もうめちゃくちゃな生活になっていく、まあ、それを見ていた、まあ、彼の妹は、まあ、修道院に入って、まあ、修道場に、なったんですけれども新約聖書を枕元に置いておいた、まあ、パスカルは見るともなくそれを見つけてですね読んだ。でそこでそのイエス・キリストのこと、もちろん教会に行って話は聞いてたと思うんですけれども、でも彼は眠れない夜に聖書を読み、そして聖書を通して彼はイエス・キリストが自分の罪を許してくださる方だと、自分は今まで的外れの生き方をしていた、人からの愛を求めていた、でも本当に自分を求めてこの心の中に愛を与えてくれるのはイエス・キリスト以外には他にはおられない。人によって自分の心は満たされない。しかし自分を満たしてくださるのはあの十字架にかかり自分の罪を負って命を捨ててくださったこのキリストである。彼はパスカルの定理に勝る自分の人生の大発見をしたわけです。その神様の自分に対する愛が分かったときに、なんと彼は歓喜歓喜歓喜の涙、主イエスキリスト、哲学者の神にあらず、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、もう喜んでですねイエスキリストを褒めたたえた。彼も人生がイエスキリストによって変えられる。そして今はまあ本になってます瞑想録パンセ、まあ、私も読んだことがありますし、また学校の教科書でも人間は考える足であるっていうのですね、まあ、彼の短いエッセイなんかも紹介されているわけです。大きな影響をまあ彼は与えましたけれども、しかし大切なのは彼もまた神様の愛憐れみを受けて彼は立ち直っていくことができたということであるわけです。たとえ誰からも愛されなくてもイエス・キリストは私を愛してくださっておられる。ですから私たちもその愛憐れみを受けるときにそのキリストの寛容の中に 自分自身が受け入れられるときに、私たちは本当にこの神様が愛してくださっておられる、そのことを自然に感謝できるんではないか。そして自分が今生きている、生まれたことを私たちは感謝できると思います。そしてまたもう一つの大切なことは何か、それは16節の終わりにあるこの信じて永遠の命を得るということです。いくら素晴らしい教え、また救われることを聞いてもですね、命を失ってしまったら何にもならないんです。しかし神様の約束は、私たちにこの永遠の命を与える。これほど私は重要なものは絶対ないと思います。命を失ってしまったら何の得にもならない。逆に命が与えられるからこそ、私たちは先に希望を見出すことができるし、そして確信を持って私たちは生きることができる、そのことがあるわけです。かつてパウロは神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし彼は憐れみを受け、そしてまたこのキリストのこの上ない寛容の中に彼は生かされた。そしてそれの彼の現実的なものは何かっていうと、永遠の命を得るということであったわけです。まあ、パスカルも若くして召された、もう39歳で亡くなった、本当に若いです。しかしそれでも彼は満足だった。なぜならば神様に愛されて永遠の命が約束されている。そして私たちに必要なものは、私は多くはないと思います。永遠の命、これをやはり第一に私たちはいただかなければならない。神様の憐れみ、私たちは愛に生かされる、そして愛の中に永遠に生きることができる、これほど素晴らしいものは他にはないと思います。まあ、私も一人でも救われるようにと願って、このイエス・キリストの救いのことを伝えてるんですけれども、なかなかこれをですね、受け入れて信じるっていうのはそうたやすいことではないっていうことを感じます。まあ、ある方はなかなか受け入れられなかった、もう本当にそれこそチャンスがもう限られてるっていう中で、私はこのイエス様の愛、そして永遠の命のことを話したんですけれども、1回目は分からない、2回目も話しました、分からない、3回目、まあ私はその方の家族のこととかいろいろ話をしていく中で、まあ家族の方のですね、なんか交わりとか、そしてまた愛するっていうことについて話をしたわけです。まあ、その方はもう本当にお子さんを大切にするっていうかですね、まあもうそれは親として当然のことかもしれません。でそういうところから話をして、愛するっていうことはやっぱり大切ですねって、らそうだって言って言われて、それこそ神様は私たちを子供として愛してくださる方です。そして神様は私たちに永遠の命を与えてくださる。それは私たちが良いことをするから与えるというのではなくて、たとえ自分が本当に足らないものであっても神様は与えてくださる。まあ、死んでもし天国に行くとするならば、今天国に行けるっていう、そういうもう確信自信ありますかって尋ねたら、ない、そう言われたんです。でその方は、自分は天国に行けるような資格のあるものではないってですね、はっきり言われました。でも私はその時に、それが大事なんです、逆に自分には天国に行ける資格がある、立派なことをやっていた、自分のようなものが天国に入れるんだ、そう言ったら、それはもう逆に 傲慢なことだと思います。むしろ自分には天国に行く資格はないという人を神様は憐れんでくださるんです。愛してくださるんです。子供の失敗を親が本当にこう怒って懲らしめるでしょうか。むしろ自分の子供の失敗は自分が何とかカバーしたいと思うんじゃないでしょうか。それと同じように神様は私たちの過ち、咎を全部許してくださる。イエス・キリストの十字架によって自分の罪が一切許される。それが神様の約束です。そして天国に入れる条件は十字架の許しを信じる、それだけです。資格がないのは当然事実であると思います。パウロ自身も私は罪人の頭だ、かつては神を冒涜し迫害し暴力を振るっていたと。でも自分は神の憐れみを受けた。ですから自分には天国に行ける資格はない、そのままでいいんです。神様の憐れみを受けて、そして神様に受け入れていただく。神様は受け入れてくださいます。すべてはもう神様の手にお任せするだけです、まあ、その方は信じます言ってくださったわけです。そして洗礼も受けられた。そしたらもう自分は感謝だ、そう言われたわけなんです。まあ、自分のようなものでもその約束が与えられている、その感謝を持って、まあ、言うなれば人生全うされた、私はそれはもう幸いなことであると、もう永遠の命が与えられて、もうこの世で人生が終わるのではなくて神様が永遠の命を与え、また天国の希望を持って永遠に生きることができる。本当にこれほど幸いなことは他にはないわけです。神様は私たちに天の御国を約束してくださっておられる。そして自分のようなものでも神様が憐れんでくださって、愛してくださって、この上もない寛容を持って自分を受け入れてくださるんだ。ただ私たちはその神様の手に自分自身を一切お任せするならば、私たちは永遠の命を与えていただき、天の御国に凱旋することができる。私たちはこのことを信じて、私たちの心の中に喜び、また平安を与えていただいて、生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、パウロはかつては神を迫害するような人でした。しかし、イエス・キリストの十字架によって、彼は許されて、彼はその罪人の頭ですと認めて、そしてイエス・キリストにすべてを委ね、また永遠の命に預かり、このキリストの愛を伝え、またこのことは2000年経った今も、私たちはこの福音を聞いて救いに預かることができることを感謝します。私たちは以前、本当に神様の目から見るならば罪人であり、また許しがたい存在であったかもしれません。しかしキリストの十字架をもって私たちが許され、愛され、そしてまた天国に入れるものとしてくださることを感謝します。どうぞこのことを信じて、また私たちは心の中に平安と希望を与えていただくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。